ちょうど1ヶ月前に話した話の続きになるんですけど、
どれだ？
第265回。
いや、数字に強くないです、僕はそこまで。
俺の下調べの数字ね。で、話
した話なんですけど。チャット GPT に対してならそれでいいんですけどね。
アジフライを食べてたら、喉に小骨が刺さっちゃって。
はいはい。
で、本当は病院で3000円払って取ってもらうのがいいんだけど、3000円も払ったらトラウマになってアジフライ食べれなくなっちゃうから、自力でこう喉を歯ブラシでおえおえってやってなんとか取ったみたいな話をしたんですよ。
この事件は解決してるはずですけど。
お、なんかめぐれ警部みたいでかっこいいね。
こんな弱っちいの、めぐれ警部って。この事件は解決してるはずですけどって、
その後絶対鋭い人がいやしてないんですっていうか、この感じだったら。
めぐれさんがそれを言いそうな感じもありますけども、未解決ということで、
評価高いな、めぐれの。
いや、めぐれさんはね、ちょうどいいバランサーだから。
まあ確かにそうだね、会によって優秀だったり無能の立場に立ってくれたりする。
不遇な巨漢なんですよ。
巨漢の中では一番不遇。
うん、
あの時は本当に骨が取れて解決したと思ったんですけど、
うん、
あのあと1週間後ぐらいからなんか喉に違和感があって、
怖。
なんか別に全く痛くはないんだけど、なんか唾とか水を飲み込む時になんか出来物ができてそこを通ってるなみたいな感覚があって、
なんか一部分が機能してない感じ。
そうそう。で、まあ確かに実際歯ブラシでめっちゃこすったから、もう骨とか関係なく、それのせいで傷ついちゃったかと思って。
あ、そんなにやってたんだ。
いや、俺ほんとこういう時、俺すごいから。
あ、そうだ。いや、あばらやだからすごい持ってくれたんかと思ったっすけど。
本当に
如実だったんだ。
本当に周りに誰かいたらできないぐらいやってたから。
まあわかるわ。
が、まあ1週間後。で、まあどうせすぐ治ると思ってたんですけど、
うん、
そっからさらに2週間経っても、なんかその違和感は治んないし、なんか喉がじりじり痛んできたような感覚があって。
うわ、変化すると怖いですよ、本当に。
そう。なんか悪い方向に行ってたから、このまま悪化したら、その、とどまるところ知らないじゃん、こういうのって。怖いから。
いやー、そうそうそう、初期症状ですよ。
うん。まあ、それこそ、あばらや公開収録などと被ったら最悪だから。
そう、初っ端から3連続ですからね、関西は。
ね。
う
ん、で、病院行ってやるかと思って、だその、病院行かないために頑張った結果、病院行く羽目になったのめっちゃ悔しいんだけど。
わー、なるほど。
そう、まあ行ってやるかと思って、で俺って思い立ったらすぐ病院行かないと満足できないタイプじゃん。
満足っていうのがここで適してるか分かんないし、それが適してるから何とも言えないですけど、
その気になるともう最速で予約を取っていかないと満足できないから。
しっかりした方ですよ。
でもその日はそのいつもの行きつけの耳鼻科はやってなかったんで、なんか適当に Google マップで調べて、
なんか街のみんなから行きつけじゃなくても行きたかった。
そう、しは大したことじゃないだろうとは思ってるんで、俺としては。
はいはいはい。
その、Google レビューで街のみんなから愛されていそうなところを、まあ適当に選んでそこに行きました。
うん。
で、まあやっぱ街のみんなから愛されてんなーって感じの院内だった。
へえ。ああ、そんな違う。
違う。なんかいわゆる昭和末期の、その街のかかりつけ病院のドラマとかやったら、ロケ地にそのまま使えそうな感じの、いわゆるちっちゃい病院。
はいはい、昭和末期。なんかあんま末期って聞かないな。
なんで
昭和初期とか聞くけど、昭和末期なら平成って言うんじゃん、みんな。
なんでじゃあ平成初期の感じ。はい、そのいわゆるクリーム色の床みたいなイメージ。いわゆる病院。
は
い
は
い、
あ、まあ、
保健室みたいな感じか。
ね、あ、はいはいはい。
で、すごい混んでて、先生もさ、その看護師さんが待合室に来て、たかしくん、ちょっとこっち来て、みたいな言うみたいな、そのもう、
うん、
街の、愛され病院っていうのがめっちゃ、まあ俺そういうの嫌いなんで、うわ最悪って思ったんですけど。
ああ、そうなんだ。フランク嫌いなんだ。
うん、フランク嫌い。で、俺も呼ばれて、先生に診断してもらったら、これ本当に誇張なしで20秒で診断が終わって、
おお。
なんか先生立ってんの。
え？
耳鼻科の。
いつから？
いや、わかんないけど、おそらく本当にずっと立ってて。
ああ、まあ気にもしてなかった。
うん、60歳ぐらいの先生だと思うんだけど、なんかもうテンポよく、やってテンポ良すぎて、でテンポよくやってる自分に酔ってる感じの人いるじゃん。
本当に最悪だな、カブトからの評価。
実際座ってる方が早いのに、はいはいはいみたいな、コンビニとかでもさ、そのなんていうの、こっちがお願いしますっていう前にもう奪い取るように はいはいはい、アイスコーヒーのやつ取ってピッてやる人、それ実際早くないよと思うんだけど、あ、まあそういうお医者さんがいて、
カブトはねそのように捉えてしまいますから、
うん、でまあ口開けてって言われて喉に明かり当てられて、あ、これ炎症ですね、赤いっすねって言われて、
あ、炎症してた、
炎症で、ついでに鼻も見られて、あ、なんか鼻水もちょっと目立ちます、
へー、
じゃあそういうお願いしますって、これで終わり、
あ、終わった、
何お願いしますって、ふっ
処方みたいなもん、
ね、マジ意味わかんなくない？俺これマジ意味わかんなくて
カブタはそのゾーン入っちゃってるからな、わけわかんないゾーンに、
え、だってそう普通に だから、炎症なんで、まあ普通に暮らしてれば治るんですけどお薬出しておきますねとかじゃない、その
あ、まあ、解決法は
さすがにおかしいよね先生が、
まあ確かそういう病院もあったから勝手にそこに当てはめちゃってたけど、まあよく考えたらおかしいですね、
おかしい、
うん、
でまあでも、まあ俺が一番心配してたのは、その喉に炎症じゃなくて腫瘍ができていて、実は癌です。これがまあ最悪のケースだったんで。
はい、ポリープみたいなね。
まあ単なる炎症だってことが分かったから、俺としてはまあ一応病院としては安心。
あ、
で、まあ薬も出してくれないんかと思ったけど、一応なんかお薬出してくれて。
へぇ、
アモキシシリンカプセルと。
カプセル。
と、粉の漢方と。
あ、漢方いいね。
うがい薬。
あー、すごい、3つも出してくれた、
3つも出してくださいまして、
これは至れり尽くせり、
あー、そうか、炎症の終わりには、うん、で、うん、それを隣の薬局でもらいに行ったら、なんか薬局の薬剤師が若い女性の方で、
うん、
なんか結構、まあさっきの先生がベテランゆえの怠慢だったから、それと反対にすごく丁寧な感じで印象が良くて、
はあ、はあはあ、
でその中で、まずカプセルは食後に飲んでくださいと、
うん、食後
で、漢方は食前に飲んでください、
あ、で
ただ正直忘れちゃったら食後でも漢方はまあいいですって言われて、
わ、ありがたい言い方、
俺そういうの逃がさないから気になっちゃって、逃がさない、
うん、
それってその同じぐらいの効果があるってことなんですかとか
はあ、
そのなんていうの、その俺の判断でもう食後にまとめ、まあめんどくさいじゃん、もちろん食前と食後に飲むのって、
は
あ
は
あ、まとめちゃっても正直、正直なところいいもんですかとか、
はあはあはあは
あ、まあできれば前の方がいいって言われたら、じゃあなんか効果が8割ぐらいになる感じですか、それとも4割のイメージしとけばいいですかとか聞いて、
ちょっと怪しいですね、
まあでも優しいからその助薬剤師は優しくて、
はいはいはい、
まあ結局、あれ結局俺結論もらえてないな、なんかクレーム聞いて満足したおじさんみたいになっちゃったけど
今んとこそうです、本当に今んとこそうだね、
まあとりあえずいい気分で帰ってさ
おじさんだない
い気分で帰って、
優秀な薬剤師ですね、
でまあこれからまあ少なくとも喉はいい方に向かうんだろうと思って漢方を飲んで、
うん、
で帰りその機嫌良くなったからさ、その町の許可得てるか分かんないけど自分家の野菜売ってるおばあさんとかいるじゃん、
あ、路上で実際人いて、
いやまあ路上、まあそうだね、その無人販売所みたいなノリでやってるおばあさんからサニーレタスを買ったりなんかもして、
はあ、あーそうですか、うん、喉に悪いからねサニーレタスは
悪くはないけど
良くなるなら食べれるだろうっていうね、
そうそうそうそう、でサニーレタス買って家帰ってサニーレタス食べて、で、カプセルを飲んだら、
うん、
もうめっちゃ具合悪くなって、吐き気と熱っぽさ、
へえ、風邪薬じゃんマジの風邪になる薬じゃん
と倦怠感があって、
風邪薬じゃんやば
で結構この感覚がその今まで俺の人生でないぐらいの感じ、その風邪ともちょっと違う、なんか胸の中に化け物がいるような感じの苦しさだったから、
怖いねちょっと、
そうで俺マジで不安になったのは一個、そのおばあさんから買った新鮮なサニーレタスになんか洗ってる時にナメクジついてたんですよ、
うわ初めての経験だそれ、
あ本当、俺結構これ、まあ、あるあるで、
あそう人づてでも初めてですね、
まあなあついてちっちゃい、まあ、なめくじ、ちっちゃいなめくじね、指先にも、
いやでっかい方がいい正直なめくじは、
なんで、あ見つけられるから、
毛虫みたいなのやだ
から、まあその時はもちろんそれ寄せたんだけど、その、うん、なめくじを食べちゃって、でなんかニュースで見たことあると思うけど、なんかなめくじをふざけて食べて実際なんか亡くなっちゃった少年とか、
あーいたね、はいはい、え食べちゃった、
マジで いや食べてないけど、あまりにも痛すぎて、食べちゃったのではないかとかよげるぐらい苦しくて、
うわ、
まあお薬のやつをやっぱ疑ってみると、
うん、
カプセルの副作用のところに、まあ熱倦怠感とかが稀に出る可能性がありますって書いてたんで、
うわ、ドンピシャだけど稀か。
まあそうだね。だからまあさっき薬剤師さん優しかったから電話して聞いてみようと思って。
つけ込んでるな優しさ。
あ、いやいやいや、本当に書いてたんで、その、きつい症状が出たら電話してください、で電話は24時間受け付けてますってちゃんと書いてたから。
あ、24時間すごいね。だし、まあこれが稀な症状だとしたらするべきだわ。
あ、そうそうそう、だからその一般的な範囲なのかどうかというのを知りたくて、まあ電話してみたら薬剤師さんにつないでくれて、そのさっき話した薬剤師さんが言ってくれるには、なんか 5% ぐらいの人に起きうる症状だと。
あ、いうこと。 5% ならありえるな。
うん。で、正直苦しいぐらいなら我慢して飲んだ方がその喉にはいいんで、耐えれるんなら飲んでくださいっていうことと、
はいはい、
あと、もし失神とかそういう感じまでいったらもちろん即中止してくださいっていうことと。
あ、へえ、そこなんだ。
私もその薬、その副作用結構出るタイプですとか言ってくれたから。
あ、優しいな。本当か分かんないけど、
いや、それはそれは嬉しいことですとか俺も言ったわ。
嬉しいな。
あっちから近づいてきてびっくりしたから、なんか同じ距離で返したりしました。
優しいね。
だから今もめっちゃ汗かいてる。
あ、へえ、直近の話かい。
あ、そうそう、それめっちゃ最近苦しい。
あら、
カブトです、よろしくお願いします。
あ、高橋です、お願いします。本当だ、いや、高橋って言わせてくれないぐらい余裕ないわ。
いや、そうだね。
いいんですよ、全然延期したって収録。
いや、まあ、治る見込みがあればね。
あ、もう永久にこう
まあぐらい、い
や、逆に永久にこうな見込みがある。
いやいやいや、そこまで言ってないけど、永久にこうでない見込みがないとは言い切れないという状態。
普通永久にこうではないがベースにありますからね。
いや、なんか最近なんかその転んで傷跡ついて、
うん、
でその傷跡がちゃんと綺麗に治りきらずに赤みがすねに残ってるとか、そういうことがあってさ。
まあまあ、これだからその答えはカブトの話の中に出てますよ。
何？
おじさんなのよ。
いやー、とか虫歯が最近できたりして、なんていうの、
はいはいはい、
その自然治癒では完全に戻りきらないみたいな経験を最近連続でしてるから、
うん、
なんかちょっとでもそういうのがあるとナーバスになるというか、あ、これ俺一生抱えなきゃいけないんですね、いいっすよみたいな。
はいはい、でも虫歯に関してはおじさんじゃないからな、確かに。
俺だけが苦しいんですよねみたいな感じになってて。
あ、そんなひすってんだ。
そうだね、最近体調不良があるたびに、あ、これはもう一生治んないかもしれないとか、その昨年末にバイア高橋クイズ男っていうライブの前日におでこぶつけて血流したやつもまだ傷跡が残ってるし。
あ、はいはいはいはい、なるほどね。
そうです
、まあ、顔の傷は治らんっていうけどね、あんまり。
うん、その日からなんかそういう感じです。
あ、自信ないんだ最近。治癒に、
治癒に自信ないね。だからできるだけその最初のダメージを受けないように気をつける方向にもシフトして、う
ん、いや本当にだから買うと運動もしないでしょそんなに、
うん、リングフィットだけよ。
リングフィット、まあそれは遊びなんで。
リングフィットやったことある？
いや、ある。大変だけどね、あれね。
大変でしょ。
今やってる毎日。
毎日はやってないけど、やるぞっていう時は30分ぐらいやってるよ。
それ遊びなのよ。
あ、でも30ってあれだよ。あの、現実世界の30分じゃなくて、リングフィットの左下のタイマーで30分ですよ。
ああ、これは実動ってことですからね。
そうそう、あれ、そう、スクワットしてる間しかタイマー進まないから。う
ん、いや、でもだから、その、まあ、怪我治りづらいとか、治癒に自信ないとか、怪我しないように気をつける。うん、これ最後のが一番そうですけど、これもうおじいちゃんの鉄則ですよ。運動しないもそうか。だから、
じゃあ高橋って結構今あれ傷ついてもいいやって感じで暮らしてる？
あ、まあそうだね、その次元にはいないねまだ。なんか慎重 に、まあ、おじいちゃん慎重に生きるじゃん。その例えば息子とかがスポッチャに、孫とかがスポッチャに行くってなったらおじいちゃんは行かないじゃん。
あ、確かに。行ってもロデオやんないか。
あ、そうそうそう、座ってるでっていう、それは怪我したら治らないからねっていう
はい、はい、
マインドと言いますか。だから運動するべき時が来ましたよ本当に。
運動ね、いやー、まあ難しいね。
やっぱ運動って一番どこに効くかって言ったら心に効きますからね。
いや、あ、いいじゃんいいじゃん、俺が今言おうとしたこと言ってるわ。
それはカブトの場合このテンションの時、順か半かどっちもありえるからな。
いや、反論か、合ってる合ってる。まあ、うん、順でもあるんだけど、
半
でもあるから心が安定して鍛えられるじゃん。
うん、いや、そうそうそうそうなんですよ。
そうだから、でもまあ逆でそれによって心が鍛えられることで、なんというかその繊細さが抜けちゃうかなみたいな。
繊細さが抜けるとどうなるんですか。
なんかちょっとやそっとのことでは動じなくなってしまう。
めっちゃいいことじゃない。
いやー、まあだから、別の言い方すると、風が吹いて木がそよいだぐらいでは感動を覚えなくなってしまう。
あー、そういう花鳥風月に鈍くなる運動すると、
いや、と思って、まあボディービルダー、まあざっくりイメージだけどもちろん詩人のボディービルダーもいるけど
まあいないかも確かに。
いや、そうそう、まあというところが、
なるほどね。
まあ実際どうか知らんけど、まあそういうトレードオフはあるよなみたいな。そうそうそう。
ああ、なるほどね。まあだから僕らから言えること、僕ら、それなりに運動してる人からすると、まあ、本当にやめちゃうぐらい心やばないうちに運動した方がいいよっていうね、適度にね。
はいはい、まあそうだね、継続安定派。僕な、結構運動してんだっけ、高橋って。
俺はそうですね、そのまあジムに行くって言いましたけど、その一時、でもそんなに頻繁にはいかないですよ僕も。
じゃあ一緒やんけ、リングフィットやん。
月に3回とか。
俺のリングフィットより少ないやんけ。
なんですけど、もうベラボーにやる、その時はもう本当にね、終わった後一回脱水で倒れたくらい。
心配だよ、うん、心配が勝っちゃう。おじいちゃんすぎるだろ、水取らないの。
いや、本当にきつかった。そう、最初に俺体硬いから15分体をほぐされるんですよ、自分ではできない方法で。
あ、誰かついてるんだっけ、そのパーソナルジムみたいな。
そうそうそう、もうだから濃い時間を過ごしたいから、その、うん、いっぱい行かない代わりにパーソナルついてもらって、でそのまず代謝を上げるためにその筋をもう切るぐらい伸ばされて、
いやー、あれお相撲さんのそのまた割りみたいな感じだ。
あ、そうそうそう、
で限界越すぐらい、
そう、代謝を上げて普通の運動量では得られないぐらいの無敵状態になって、1時間もうしごかれて、へーっていう状態で、もう1週間抜けない、
へー、
筋肉痛がって感じで。まあそれでもかなり健康になったんで、大事。
そのストレッチはいいね。
いや、そうですね。とか、もう人に一回やってもらうっていうのは大事だなって思いました。なんか自分の限界と常識が覆って、これ、ちょっと最後に一個だけお伝えしたんですけど、うん、なんかその、足をつるっていう経験僕したことなくて。
え、あ、そう、あれいいよ。思い出になるのに。痛すぎて。
カウサはどっちも経験済みですか？ぎっくり腰も足つるもね。
いやいや、めっちゃ足なんか頻繁につるよ。
俺、したことないから逆に怖くて。
うん、で、いやいや、怖いと思う。
足つるとなんか足、つま先をこう体側に寄せるっていうじゃん、よくね。
やりますやります。
っていうのを知ってるから、なんか俺そう歩くときもつま先から入る癖があって。
へえ、はいはいはい。
だから僕そうつま先を伸ばす癖があるんですよってパーソナルの人に言ったら、いや、それ逆ですよって言われて、その基本的につま先は上げる気持ちで過ごしてないと体硬くなりますよって言われて、マジで真逆の生き方してたんですよ、正解と。
うん。
でも、続けたら続けたでいいこともあるんですけどねって、なんか謎の理論最後ぶつけられてよく分からなくなったんですけど。
いやいや、優しくしてもらってんだよ。
だから
優しさで。
一回パーソナル行ってみたらいいと思います、本当に。
いや、でも誰、そのゼロパーソナルちょっときついでしょう。
あ、まあだから、萌えさんに紹介してもらった人を紹介しますよ、あれだったら。
またがしか。
いえ、人にまたがしかも言わないのよ。
紹介してほしいな。萌えさんに紹介してほしいな。
だったら全然その萌えさんに頼んで、カウトがちょっとめんどくさいこと言ってるんで、萌えさんの方から言ってもらっていいですかっていう風に。
実質またがしか。
みんなカウトに気使ってる、今回の話。あばらや
!204 号室 R! 当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカウトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ポッドキャストっていうのをやってるじゃない今、まさに。
まさに。おえー。
いや、そう、おえー。これポッドキャストかい。ポッドキャストかい。
マイクに近づいたり離れたりして。
ポッドキャストなんですねこれっていうのは、うん、これ何のためにやってるかっていうと、まあ、めっちゃストレートに聞いてもらうためじゃないですか。
はい、
こういう時、こういう話の時ね、うん、何のためにポッドキャストやってるかっていう話の時、喋りたいからっていう理由の人いるじゃない。
え、確かに今俺それで止めかけたぐらいですよ。
これカッコつけてるんですよ。
いやー、これむずいね。
いや、やっぱもうこれはもう初っ端で論破しちゃいますけども、聞いてもらってなんぼなの大抵の人はね。
うん、
中にはその自分の喋る特訓のために人に聞かさないポッドキャストとかもありますけど、大抵の人はやっぱり一人でも聞いてもらってないとちょっと意味半減しちゃわないかいって、やる気とかも含めてね。
まあ確かにそうだね。
だからまあ聞いてもらうためなんですよ、やっぱベースはね。
はいはい。
で、聞いてもらうっていうのは、まあひいては視聴を増やすため、
うん、
そのこれあえて視聴者って言ってないのは、視聴者を増やすのもそうだし、長く聞いてもらうっていうのも含めて視聴を増やすためっていうことだと思うんですけど、はい、だからその僕らはね、僕らのポッドキャストを聞いてポッドキャストをやる人を増やそうなんてつもりは毛頭ないんですよ。
はい。
でもなんか最近このポッドキャスト聞いてポッドキャスト始める人続出してませんか？
なんからしいね。
10周年にして、
はい確かにここに来て蓄積が結実してきてる。
そうそう。え、なんか裏で言った？あた
言ってない。俺一人一人に DM して高橋が喜ぶと思うんでポッドキャスト始めてくれませんかって言ってないよ。
いや、一人一人もそうだし、なんか X のよくわからん集団のそのノーですでなんか言った？
いやいや、俺のコミュニティで言ってないよ。
ねえ、あれコミュニティのはずなのになんでたまにおすすめ出てくんの？
え、そう、俺も最近なんか言われたわ、誰かにも。そのカブトさんのヒートテックのツイートを見て、うん、みたいな声かけられたけどそれはノーですでしかツイートしてないのにって思った。
いや、私結構カブト以外のも流れてきて、ノー漏れ出てますよ。
いや、うまいこと言って。
ノーだけ。いやいやいや、ないないない、実世界にないからノー漏れ出す。
でもちょっと、一瞬小細い話だけど、なんかうん、インプレッションの数見えるじゃん、一個一個のポストに対して。
はいはいはい。
なんかそのコミュニティの中の投稿の方がインプレッション多いの最近。だからなんかコミュニティの中の本当はひっそりすべきのツイートの方がなんか評価が高くておすすめに漏れ出やすい時代がなぜか今来てるんだと思う。
ああ、なるほどね。まあ確かにカブトのフォロワー数ならありえるのか、それは。
ああ、まあ、いや、うん、でも俺もあれだよ、あのオブングさん研究室コミュニティのやつとかが普通にタイムラインに流れてくるんだけど。
はいはい、流れてきますね。
逆に俺はその人のツイートは本来流れてこないだろうなって感じする。
確かに。まあそうだよね、閉鎖的に空間って意味じゃないもんね、本来コミュニティってね。
そうだね、なんか途中で仕様変わって全然その要素が減ったね。
はい、まあ言ってないならいいんですけど。
はい。
まあ俺が把握してるだけでも3番組ぐらい始まって、いやこれはすごいことですよ本当に。
うん。
まあ他にもありそうですけど、僕が把握してるの3番組ぐらいで、でまあ僕がまあ多分あばらや聞いてくれて始めたんだろうなって分かる理由っていうのは、その、はい、ありがたいことにその X の告知の文章で一目瞭然なんですよ。
ほうほう。
俺が10年かけてたどり着いた黄金比の告知テンプレを踏襲してくれてるんですよ、その人たちはね。はいはいはい。そのタイトルバーって出して三角三角三角でこうサブタイトルつけてみたいなね。
うん。
そうだから完全に見つけやすいんですけど、あのその人たちのポッドキャストを聞いたりするんですけど、
はい、
まあその僕らの喋りの
今湧いただろうね。
え？
聞いたんですけどの時にうーって思っただろうね。
あ、その3人はね。
そうそう、君らに言ってますよ。はい、お戻しします。
そんなつもりはない、僕はみんなにね向けてるんですけど、これから始めるかもしれない人たちにも向けてね、はいはいはい、いやカブトにだけ喋ってんですけどね。そうだ、
はい、
ワブライのコンセプト忘れてた。そのボロ家で友達と喋ってる、
はい、いやいや、インプットしないと入ってかなくなっちゃったか。
その隣の部屋が盗み聞きしてるポッドキャストだった。
ポッドキャストの一番使われるフレーズ、盗み聞き。
そう、耳そば立ててね。あんま部屋でやらないですけど、うん、このコンセプト犯罪だから。それ
スタバとかでね、
だからあの僕らがその喋りを聞いてる時っていうのは、まあ、どこか片鱗がこの人たちの中にあるんだろうかって思いながら聞いてるところもあるんですよね。
はい、
僕らの片鱗がね、
うん、
まあ、僕は当人なんで多分なんか鈍いんですけど、そこ気づく能力っていうのはね。 で、その3番組の中でも、和紙と影のプラマイ脱線日誌っていう番組が先週スタートしたんです。
はい。
ちょっと、なんか淀みましたけど、語尾が。
確かに。ギターのエフェクターみたいな声かかってた。
ワヨンワヨンって。この和紙と影さんの、影さんっていう人は、バイヤーたかしチャンネルないし、暴れ屋の名物リスナーですよね。
はい。
もう、絵が、うまい、早い、多い。
吉野家みたいに。
多いんですよ。
うまい、早い、安いみたいに。
めっちゃ早い影さんって、絵描くの。
いや、確かになんか、そうだね。いつも公開が終わったら、もう同時ぐらいになんか、投稿してるようなイメージがある。
うん、そう、この前なんかそのバンバンっていうね、宮城でやってるラジオありますけど、生放送で、まあその後にアフタートークを YouTube の生配信でやってるんですけど、そこで喋った内容をすぐ絵にしてあげたんですけど、これが言ってしまうとその YouTube のアフタートークのその動画、
うん、
これって高画質版が生成されるのちょっと時間かかるんだけど、その高画質版生成されるより早く上げてましたからね。
最も高画質だその段階で。
いや、そうそうそうそうそう。そんぐらい早いんですけど、まあ聞いてて面白いんですけど、その中でそのプラマイ脱線日誌の中でね、
はい、
今後の目標っていうのを言ってて、
はい、
それが少しでもあばら屋の2人の目に留まることって言ってて、
はい、
まあ、もう目標達成しちゃってるんですけど、
あら、
舐めるなよって思って。
何を？
Y を。
Y の何を？
Y のエンタメ地獄耳を舐めるなよって。
あ、なるほどね。サーチ力がすごいと。
くすぐったいからねえ、うん、地獄耳を舐められたら、
いやいや、そのケローンってこと？
うん、くすぐったいから耳弱いから。
いやいや、そうじゃないでしょ。そういう意味じゃないでしょ。
すぐ知ってすぐ聞いたわ。
へえ、早いね。俺もでもなんか流れてきてあることは気づいたな、
う
ん、
はいはいはい。まあだからもうだから知ることなんかもう僕が知ることなんかもう容易なんで、もっとでかい目標立ててください。
ああ、なるほど。第2話への、うん、プレッシャーがかかるね。
いや、そう、なめんじゃないよって思ってね。そんなすぐ知ったわと思って、
うん、
でもなんかやっぱこういう俺らのポッドキャストからまあ、派生って言ったらおこがましいですけど、まあ多少派生になるかもしれないですけど、そういう経験ってないんで、そのなんか新しい種類の活力になるなと思って。
はいはい。
今まで軽油だったけど、なんか初めてガソリン入れてくれたみたいな感じ。
どんな車？どっちでも動く車ないよ。
あ、そうだ、壊れちゃうの、もしかして。
壊れちゃうよ。どっちが適してる方じゃないと壊れちゃうよ。あ、
だとしたら間違えましたけど、
普段レギュラーなのにハイオク入れてくれたみたいな感じか。
あ、それはいいんだ。
ハイオクはいいらしいよ。
あ、へえ。あ、じゃあそれでいきますか。ちょっと
それでいこう。
もっと嬉しいことがあった時のために取っといてたんですけどね、ハイオク
は。あ、なるほどね。
ちょっと消費しときますけど、うん、まあこういう風に新しいポッドキャストの門出を見た時に、かたや我々はどうだったかって思って、
はい、
ポッドキャスト始めたきっかけ話ですよね。
はい。
まあ、この話今までも何回かしてますけど、この話になると僕は誘われた側なのでないんですよ、正直ね。
うん。
カブトさんじゃないですか。
はい。
カウスさんはその、まあ、改めて始めたきっかけって何なんでしたっけ。
きっかけ、まあ、当時あったポッドキャストの、
うん、
あー違う、順番で言うと伊集院光のラジオとかが好きで、
はいはいはい、
でその頃に iPhone 買って、
うん、
で iPhone はそのポッドキャストっていうアプリが最初から誰も知らないのに入ってたんですけど、
誰も知らない。
そう、その中でまあ喋ってた、タイムマシン部とかっていうポッドキャストや、
うん、ちょっとモノマネしてちゃんと。
え、タイムマシン部 G。
あ、そうそうそう、タイムマシン部 G。 うまいな。あ、まだ言ってた。
いやいや、言ってない言ってない。我ながらうまいなと思ってびっくりしてた。
ああ、そうかそう。俺の知らない部分あったかと思って喋ってる裏で聞こえた
か、うん、スタジオ本さんのほっとけないラジオとかを聞いてですね。
はいはい、聞いたことあるな。
いや、まあ俺の口からだと思うな。
あ、いや、そうそうそうそう。
もう今や本当に完全にネットの海に潜ってしまったけど、
うん、いや、まあ、みたいなのを聞いて、そうだ、タイムマシン部 G っていうポッドキャストね。
うん、
あるじゃない。まあ、だから俺の中ではこのポッドキャスト、だからさっき言った和紙と影の、プラマイ脱線日誌は、まあ、ソがあばら屋だとして、
はい、
俺らのソはタイムマシン部 G だと勝手に思ってるんですよ。
はいはい、まあ確かに。
で、これっていうのは繋がってるんで、こういう世代っていうのはね。
わ、孫だ。
そうなんです。だから最近始めた皆さんの祖は、実はタイムマシン部 G なんですよ。
いやー、びっくりだろうな。
まあ、僕というだいぶ異物が 50% ぐらい侵食はしてますけども、
はい。
僕は知らなかったからね。で、これ知った時に、意外と調べたことなかったなと思って、その、タイムマシン部 G は何がきっかけでポッドキャスト始めたんでしょうって思って。
はいはいはい。
まあ、カブトは知ってるかも知らんと思いつつ、いや、これはいい機会だなと思って。あ、知らない。
覚えてな。知らんのかも忘れたのか分かんないけど、今分かんないわ。
はいはいはい。だから俺、これ調べようと思って、もうカブトの知識にそろそろ追いつこうと思って、
はいはい。
タイムマシン部 G さんというものを調べたんですよ。
うん。
調べて初めて知ったけど、これ最初はタイムマシン部 G じゃなかったんですよね。
もちろんもちろん。
タイムマシン部、で、その次はタイムマシン部2で、タイムマシン部 G になったんですよ。
うん。
だから、そう、俺がずっとやめた方がいいって言ってる、あばらや204号室 R とかってタイムマシン部のせいだったんかいって思って。
あ、それは本当にめっちゃそうだね。
めちゃくちゃ影響を受けてるじゃん。
いや、それはまあ、ドラゴンボールでもある。ドラゴンボールでもありますけど。
はいはいはい。い
やだから最後にアルファベット1個つけるシリーズ。
俺はカブトに向かって怒ってたけど、本当はタイムマシン部に対して怒んなきゃいけなかったんだと思って。
確かに。白井くんに怒んなきゃいけなかった。
そう、白井さんっていう方がやってるんですけど、うん、いや、そうだから、それ見てまずびっくりして、タイムマシン部 G、まあ、ひいてはタイムマシン部っていうのは2009年から始めてるんですよね。
へぇ。
あばらやは2014。
そうか。はいはい、そうですか、ね。
入学が13年ですか、14年なんで。まあ5年前なんで、まあそんな離れてるわけではもちろんなくて。で、ちなみに、ポッドキャストが日本で始まったのは2005年。
へぇ、古
っ。なんで、2005年始まって、2009年タイムマシン部、あばらや2014年っていう感じなんですけど、
うん、
いや、第1回探して聞いたんだけど、タイムマシン部さんは、ちゃんと最初から、なんていうかコンセプトに則ってやってて結構高い水準で。うん、だからその自分が何に影響されて始めたかとか喋ってなかったんですよ。
うん。
だからまあしょうがないからウィキペディア見るかと思って、ちゃんとウィキペディアあるんで。
はい。
ウィキペディアによると、ちゃんと始めたきっかけみたいのが載ってて、こちら、伊集院光の深夜のバカ力なんですよね。
ああ、はいはいはい。ああ、そうかそうか。
そう。だからプラマイ脱線日誌、あばらやタイムマシン部ときて、ポッドキャストの流れは終了してしまったんですよ。
うん、
まあ、探せばあんのかもしれないけど、今までの全部聞いたらね。
はいはい。まあ、けどまあ一番影響を受けてるのは伊集院光くんだと、
う
ん、
そうですね。まあ兜と一緒で、
はい、
ということは、今始めた皆さんの祖は伊集院光に、まあ、更新されました。
あ、おめでとう。
じゃあ伊集院光は何がきっかけでラジオ始めたんだろうって思って、
うん、
伊集院光ラジオを始めるきっかけで検索したんですよ。
はい。
したら出てきて、それが1987年。
うわ、急にバックトゥーザフューチャーぐらい古いね。
いや、そうだね。これタイムマシン部の22年前ですけど、
うん、
タイムマシン部の22年前に、山口良一のそれゆけ土曜日更新曲という番組のレポーターをやって、
はい、
で、それがきっかけでラジオにまあなってったっていうね、
うん、
書いてあって、まあそういうことじゃないんだよなって思ってウィキペディア読んで、
はい、
なんかその伊集院光さんのな誰中に誰がいるか知りたいわけじゃない、俺は今ね。
はいはい。
それが脈々と受け継がれてるわけですから、
うん、その話し方とかそういうトークの層みたいなことだよね。
そうそうそうそう。で、それで言うと普通に考えたら伊集院さんの層は六代目円楽師匠だよねって思って。
楽太郎ね。
あ、そうです、笑点の紫。
はい。
だから現状今また更新されまして、我々の層は六代目円楽師匠になったんですね。
いいね。なんかどんどんあ上がっていってるわ。やっぱ落語に通ずるんだな、全ての道は。
格が上がってきて、
もともと落語家ですから伊集院光は。
あ、そうなんですよね。で、直属の師匠だったんですけど、うん、円楽師匠、まあ、だから年上をいじることを得意とする六代目円楽師匠ですね。
はいはいはい。
要素としては、あと不倫したりもする六代目円楽師匠ですね、う
ん、はい。でもみんなに愛されている円楽師匠。
そう、ここら辺の DNA がまあ我々にも入ってると。で、はいはい
空いてるか、うん、
六代目楽師匠が始祖って情報はこれめちゃくちゃでかくて、
うん、
これ一代目まで一気に遡れるんですよ
そのロープが一本垂れたのか、その代目ってついてるから簡単にたどり着ける。
そうそう、ぶっといロープが垂れてきて、今22年遡りましたけど、一気に5代遡れるんです。
はい、これいい大賛成。
六代目円楽師匠になったのは2010年ですから、そっから一気に遡るんですけど、あのね、こっからめっちゃむずくなって、
簡単そうなのに、
まあ、検索するじゃない、インターネットでね、うん、あの落語家ってのは調べるのめちゃくちゃ難しくて、今までの6代全員三遊亭円楽なわけじゃないですか。
はいはい。
では全然1代目まで潜れないの、そのもうワードが一緒だから。
そうかそうかそうか。
5代目6代目ばっかり出てきて、
うん、
5代目っていうのはまあ笑点の司会やってた人ですね。
はいはい、めっちゃイメージあるわ。
で調べたら、あの三遊亭円楽が有名になったのってまさに5代目と6代目からなんですって。
へえ、5代目じゃあすごいね君。
いやすごいです、まあ司会やっただけありますねっていう。
いやすごいよ。
だからそう、5代目と6代目が有名になってみたいな、この話してるのもなんかアンドロイドの話してるみたいじゃん。その三遊亭円楽の5代目と6代目が優秀でみたいな
はいはい、なるほどね、エクスペリアみたいな。
そうそうそうそうそうSE が一番使いやすくてみたいな、
うん、
で情報が実際そんななくて、そんなもんだから、その AI に聞けるじゃん今 Google でね、
うん、
あの AI でさえもちょっとまま呼びますけど、初代三遊亭円楽の襲名時期は19世紀後半から20世紀前半にかけてと考えられます。めっちゃあやふやなんだよね。
フランス革命みたいな規模の広さで言うなよ
フランス革命でさえ語呂合わさせてくれるからね。
いや確かに円楽はそれすらさせてくんない。
1850年から1850年までのどっかの100年のどっかですよね。
広
っ。だからもうこれってことはもうここら辺はもうさすがに俺らの血肉には残ってないという判断になりまして、
はい、
なので結論としては、最近ポッドキャストを始めたキビラまたは僕らあばらやの始祖は5代目三遊亭円楽です。
わあ、出た、結論ついちゃった。いいのか、こんな大雑把な辿り方で。
笑点4代目司会者でございますね。まあだから立派な人が我々の子孫におりますよ。
ああ、まあそう考えると嬉しいよ。こう後ろに円楽が2人立っていると思って、
うん、いやそうそうそうそう。でも正直俺この人を笑点でしか見たことなくて、その落語家としてどうなのかってあんま知らないんで。
え、その4代目5代目だっけ？5代目か。
あ、そう、5代目、4代目は司会者ですね。あの笑点4代目司会者。
6代目は、うん、6代目のその今楽太郎はなんか実際に講座に上がってるのテレビとかで見た記憶あるけど、
うん、
確かに5代目ないな、
まあ、上がってたんでしょうけど、まあ僕らも結構子供でしたから、
まあ確かに全然小学生だ。
だから尊敬させてよと思って名言を調べたんですよ、うん、この人の
はいはい、
なんか言ってねえかと思って、
言っててくれ。
そしたらその名言見てちょっとハッとしたことがあって、あの名言これまたままで読みますけど、
うん、
お酒飲む人花ならつぼみ、今日も酒酒明日も酒って言いますけどね、まあ傷を舐め合うような酒ならよせって言ってんです少々窮屈でも何かを吸収できる人と飲む酒、これが価値ありって言ってて、
はいはい、
これ兜がいつか言ってた悪口言い合う酒の席が苦手ってのとめっちゃ似てるって。
あ、ほんと、ちょっともうちょっと噛み砕いて言ってもらっていいですか。追いつけなかったから、
まあ、傷を舐め合うような酒の席は良くないよねって言ってるんですよ。
はいはい、はいはい、あ、はい、俺言ったりするわ。
そうだからこれめっちゃこの前カブトが話してたことと一緒じゃんって思って、
うん、
だから影響されすぎって思いました。
いや、おい違うだろ結末合ってないだろ。
いや、直五代目円楽師匠かいと思って。
違う、一緒にその飯行った時に教えてもらったのを俺が高橋に披露してたわけじゃないって。
闇影響を受けてんじゃん。
受けてない。
直で。
あ、そんなつながりがあったんだな。
はい、ありました。なので、これは言っていいです、皆さん。襲名できるかもしれない、何かしらをね。
まあまあ、そうだね、その、いっぱい。本流の三遊亭は無理だけど。
はいはいはい、
ここの名言部門みたいなところだけいただけるかもしれない。
いやそうそう、正直我々の交友関係でいうと春風亭脳が近いんですけど、なれる可能性でいうとね、知り合いで春風亭陽一くんがいますから。
どっちもめっちゃ薄い線ね。
三遊亭よりは近いって。
まあまあまあまあ 0.00001 と一個手前の0かっていう、
ちょっと引き続き仲良くなるように頑張ります。
はい、高橋はさ、そのさっき言った俺らに影響を受けてそのポッドキャストって一応最初から最後まで聞いたりしてんの？
まあ飛ばし飛ばしの時もありますけど、まあ、時間が作れたら聞いたりもしてますよね。
いいじゃんいいじゃん。
なんだよ最後の質問。いやいや試されたんかな、なんか。
ええー、なんか俺ちょっと聞けなくて、なんか照れくさくて聞けないんで。
買うと聞けないもん多くない、なんか。
俺聞けないのよ。まあ、もちろんそのさっき多分高橋が3番組って言ったやつはおそらく3番組再生はしてるんですけど。
はいはいはい、再生してんだ。
多分
再生した上で聞いてない。
聞いてない、別にもちろんつまんないから聞いてないわけじゃなくて、
そ、まあ、それは当然
ね。おーやっとるやっとると思って、はいはい、ちょっと照れくさいからストップと思って止めたりしてて。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム沼田抜き。高橋さん、河本さん、おはこんちは。
おはこんちは。
あなたの知ってる活動者はどうやってネタを考えてるか知ってたらリークしてねということでしたが、あ、これも平募集してましたね。
うん。
私はおもころが大好きで月学生ファンクラブ、通称おぼかすにも入っています。
はい、
おぼかすになると社内チャットを見れたり、ファンクラブでしか聞けないラジオが聞けたりと、内容てんこ盛りで最高という感じなのですが、その社内チャットで社長も含めネタ出しをしています。あとは企画会議もしてると言ってましたっていうことで。
へえ、まあ、それも見れるのか、
すごいね。
うん、確かにだいぶ大盤振る舞いしてる。俺ら入って普通に泥棒したっていいもんね。
いやそうだね、正直おもころさんの温度感、
はい、
まあ結構出してるよね、あの人たちって頻度高く。
いやそうだね、コンスタントにやってますよね、うん、
だから俺らは結構出せる動画も少ないから、企画を結構上積みしかやらないじゃん。
うん、
だから本当はおもころさんぐらいいっぱい動画出して、こんぐらいの企画もやりたいんだけどなっていうのもあるから、すごい羨ましくはあるんですよね。
確かに、まあ、あと5人いるからな出演者が。
いやそうね、で単純にそれが演者というだけじゃなくてちゃんと稼働できるからね、準備とか多分。
はい、
ああ確かに、いや入ろうかな本当に一回。
ああまあ確かに入ったら、
うん、入るわこれ。
OK、
招待制とか必要だったらちょっと沼田抜き頼みますね。
お願いしますね。
ありがとうございます。
続いてアリアスファルさん。
あ、なんか今読まれかけて脱落した人がいた。
朦朧してて、意識が朦朧としてたんで。
いやギリギリだな。
4次元胸ポケット選手権というコーナーへの応募です。
はい、
ドラえもんの4次元ポケット何でもありですよね。
そうだね。
高橋さん、カブトさんとあと1人を用意して3人で胸ポケットがある服を着てもらい、
はあ、
その中にめちゃくちゃ物を入れてよりドラえもんに近かった方が勝ちですということで。
はあ、なるほど。最後書いたんですね。正直に言うとタイトルだけで提案しました。
そう、
確かに気づかなかった。4次元胸ポケットか、なんか全然違和感なくて気づかなかった。
俺も気づかなかった
ね。なるほどね。
普通にあのパーカーのさ、あのいわゆるプルオーバーのパーカーの両手を突っ込めるポケットかと普通に思ってたけど、今読んでて胸ポケットかと思った。
いやそうだね、あ、これは面白いね。無理だろうっていうところで、
うん、
これなんか胸ポケット、まあ4次元だから本当に何でしょうね、生活が自由にできますよねっていうお題目から、胸ポケットに入ってるもので1日過ごせたらいいみたいな、なんかゴールは設定できそうですよね。
はいはい、
うん、っていうのは思う。だから線図だからちっちゃい方に行っちゃうけどね、胸ポケット拡張するというよりは。
まあ確かに、まあ確かに、まあどっちかに振るかだな。確かにその中身で1日過ごせて何でもできるか、普通にめっちゃ5キロ入れれたらすごいっていう方か。
胸ポケット拡張する工作もおもろいけどね、裏に穴開けてベローンってめっちゃ伸ばしてみたいなね、
はいはいはい、なんかできそうとか、丈夫な箱にするとか。
あーなるほど、もう前に突き出さしてね、
前に突き出す、
はいはいはいはいはい、前に突き出さして四角く固くして胸ポケットと言い張る、
うん、うんう
ん、ポッケ、なんかポケットに関する企画たまに来るね。
あー確かに、俺もなんか前出したもん、ポッケいっぱいある服はいいよみたいな。
はいはいはい、やっぱ日常で見るものはね出ますよね、
やっぱ便利だしね。
ポッケ便利ですね、ほんとポッケないパジャマ着てる時の絶望やばい。
いやー確かに、
そうスマホどうせーって言うんだよって思う、なんか歩く時。
はいはいはい、
トイレ行く時とか、
モテってか、
そうそうそう、モテってか
モテってかってなるね、
手濡れてんだこっちはってなるな、
うん、
ありがとうございます。このぐらいにしときましょう今回は。
はい、
というわけでカブスさん採用ありますでしょうか。
ありません。高橋くんはありますか。
おもかすになる。
あ、もう企画というかね。
はいはいはい、
まあ、採用したということで、
うん、やっぱりまあ我々もメンバーシップみたいなやってますけど、まあ、正直動いてないタイプのメンバーシップ、まあ、バッジを買ってもらうというね YouTube のメンバーシップになってますけど、はいはい、最近さコストコに行って、
はい、
2.5 キロの鶏肉を買ったんですよ。
でっか。
これ単純計算で2時間半焼き鳥の仕込みにかかるんですよ。
はい、
この生配信どこでやろうかなって今迷ってて。
ああなるほどね。ツイキャスは？
スイキャス？俺アカウント消したよ多分。
なんで消すんだよ。消す必要はないだろ。漏洩が怖くて。
漏洩が怖くて。だからどこでしようかなって思って、ね、やっぱメンバーシップにはならないんだろうなって思ってます今。
ああそうか。
ということで、来週も募集しております。集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です、お願いします。あばらや
204室 R。
エンディングです。
ふつおたワードくまさん。
ワードくま、
先々週のあばらやで何を食べるかの話が出ましたが
こんなざっくりした話題なんだっけこれ。何を食べるかの話題ってなんだっけ。
俺も思い出せないけどね。
いつな、何を食べるかなんだっけ。なんだっけ、
思い出せないけど、先々週ということは言ってくれてるんで、全部聞いたらどっかでねピンとくると思うんだ
けど。毎週喋ってますよ何食べ話多分。
カブトさんがお昼ご飯夏生活を始めたのはいつ頃ですか。
あ、広いですね。
お昼ご飯の量を少しずつ減らしていったのか、ガラッと切り替えたのかなどなど経験談を聞いてみたいです。
はいはいはい、やっぱ2週空くと分かんなくなります ね。
あと、自分は今お弁当を作っているのですが、夏が近づくとあまりお米を食べたくなくなる傾向にあるので、メニュー変更の参考にしたいと思っています。2人は季節による食の偏りはありますかとも聞いてくれています。
お弁当を作ってる人ってもう男女問わず可愛いよね。なんかもう所作が全部可愛いじゃん。絶対そのこの箸をちょこんとこうすみ分けるわけでしょ。
まあ確かに、うんしょ、ね、うんしょって言いながら作ってるんでしょきっと。
言ってる日もあるだろうな、朝早すぎてだるくて、うんしょうんしょって
ここにブロッコリーを入れましてみたいな日もあるでしょ多分
流し聞きしてる曲に合わせて、
そうそうそうそうそう
あ、お昼ご飯夏生活してますよねカウスさんは。
ええー、これはもう急に変えましたね。個包装のナッツは、あれは洗い物がないんで。
はい、あ、個包装のナッツな。
うん。
そう、米田コーヒーについてくるおまけみたいな。
バカ言え。まあ、合ってた。
なんで一回バカ飛ばされたのか。
まあ、個包装で 35g 入ってるナッツとかが、アマゾンとかで売ってるんですよ。
あーなるほど。でそれがさらにいっぱい入ってると。
あーそうが30袋入って1箱の2500円のナッツを買って食べてるみたいな感じ。
はあはあはあ、なんで急に始めたの。
ナッツは健康にいいのと、
はあ、
まあ眠くならないね、糖質を取ってないんで午後。
はあ、それはその耳寄り情報をどっかで聞いたのか、降りてきたのか、なんかその眠気に悩まされてたのか。
ナッツは、まあ、降りてきたね。俺ナッツがめっちゃ好きだから、そもそも
唯一冗談で言ったやつだった。降りてきた。
めっちゃ好きだったから、うん、これをご飯にできたら幸せだな。俺それ高校生の時も同じ理屈でじゃがりこ昼ご飯の時あったんですけど。
よかった、夏に落ち着いて。
けどまあ同じようにナッツが降りてきてナッツ食べてて、
はい、まあだから調べたんだろうね、本当にナッツ主食にしていいか調べたら思いのほかいい効果があったっていう。
うん、し、まあ、これはちょっとあんまマジでサラリーマンすぎるけど、
うん、
あの早弁したくて。
はあ、なるほど。
あのお昼休みはもう寝たいんすよ俺。
はいはいはいはい、素晴らしい。
けどだからまあ早弁してお昼休み始まった途端に寝たいんだけど、
うん、
弊社はお菓子は食べていいんすよ別に働いてる間。
ああ素晴らしいですね。
けどさすがにご飯はダメなんで。
あ、へえ、なるほどね。
だからお菓子っすよみたいな感じで俺だけ昼ご飯ちょっと早めに行けるっていう理由もあります。
はあ、なるほどね。あ、だからさっきそのナッツを食べるとその眠気がみたいな話してたのは昼休み寝れるからっていう意味を含めてなんですね。
あ、まあそうだね、セットで午後の調子が良くなる。
あー、なるほどね。いや、まあ確かにな、明確になんかきっかけがあることの方が少ないよな。
うん、ナッツはいいですよ。ちょっとワードクマくんにもおすすめします。
はいはいはいはい、ちょっと弁当の片隅ナッツにしてみてください。
はい、食の偏りはありますか？季節による。
季節による？だから俺ないな、焼き鳥ばっか食べてるから今。
ああ、今俺はなんだろうな、俺もないかな。
え、季節による偏り、はあ、いやないで。
まああるんだろうけどな、本当。だもちろん夏はおでんあんま食わないですよ。
いや、そうそう、冬はダメっぱい食いますよとか、う
ん、でこれのもう一個面白いのを出せればいいんですけど、
まあ旬な野菜とか食べてたらね言えるんですし、
確かに俺らがあんま、そうだね、旬意識せず生きてるのかも。
なんか実家からね季節のイチゴが送られてくるとかならありますけど、
はいはい、
もうないんでね、もう仕送りも卒業したんで。
はい、かっこいいね。
仕送り古代だ最近。
いやー、まあ元気の印じゃない。
あ、元気だから送らない。
元気だからもうその安定して送らないのか。
元気なくなってきたら構ってほしいから送られてくる、お母さんから。
ありえる。
あ、なるほどね。ありがとうございます。
ありがとうございました。続いてマイさん。
マイ、
はじめまして。
お、
私自身ドール服作家、かっこドール用の服の販売をしており、その作業のお供にぴったりで楽しく聞いております。
あー、見ましたよあなた X で。
お、高橋さんとカブトさんの絶妙な会話のテンポやいろいろな気遣いがあって聞いていてとっても心地いいです。
あ、気遣い、ほう。
今度バイタカさんとカブトさんのドールを作ってみたいと思っています。
はあ、お人形ってことかな。
あー、そうだね、あの
パイナップルじゃないもんね。
いやいや、パイナドールってあのメーカーでしょ。バナナとかパイナップルに書いてる DOLL。
俺の中ではバナナよりパイナップルです、ドールは。
お洋服を作るのは得意ですが顔面のペイントは初心者なので失敗したら笑ってください、ということで。俺らのドールができるわ。
塗るんだね顔は。そこも刺繍とかじゃなくて。
確かもうあのあれだもんね、おそらくソフビみたいな触り心地なんだよね。
ソフビ、ソフビ、
マリカちゃん人形みたいな普通のドール部分はそうなんじゃない？
何の略、ソフビって。
ソフト。
ソフトビデオ？
いや、ビデオじゃない。確かにそう言われるとちょっといっぱいいっぱいになっちゃうけど。
ビなんかもう単語限られてくるよ。ビンか。
はい。
ビギン、沖縄のビギンか。なんだ人形関係のビ。
ソフトビニールね。
あ、ビニール入ってくんの？
うん。
あ、化学繊維ってこと？
そういうことですね。
あ、本当にそうか。へえ、なるほどね、うん。確かにドールは、まあでも結構さ、公開収録とか行くとね、まあ絵もしかり、人形もしかりの方いらっしゃいますけど、本職の方って初めてだね。
本職、あ、まあそうか、作家さんか。
あ、で、とか、ドール副作家か。
ああ、そうか、本職はそこの部分か。
うわ、めっちゃおばあちゃんに会ってほしかったな。おばあちゃんめっちゃドール服作るの好きで、
うん、
なんかその親戚は、違う親戚はペコちゃんを遊べるのが好きで、だからそのおばあちゃんと相性が良かったんですよ。めっちゃ
いいじゃん、結婚したい。
でなぜかその作ったペコちゃんをおばあちゃん家で預かることになるから、おばあちゃん家がペコちゃんだらけになって、それは本意じゃなさそうだったんですけど、
確かに珍百景でおばあちゃんが特集されちゃうい
やそうそう、まさにそんな感じで、そのなんかひな壇に座ってるみたいな大量のペコちゃんが、うん、いやーいいですね、なんか思い出したわ、めちゃくちゃ。
これぜひ作ってください、見てみたいんで。
あ、見てみたいんでぜひ作ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。今後とも聞いてください。
はい、
ふとたは以上です。
暴れ屋204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いします。なんか最近ね、初のお便りが多くて嬉しいですね。
はい、初めてお便り送ってくれる人多くて、
うん、なんでなんで急に皆さん教えて。
マイさん、確かに最近聞き始めたのか、前から聞いてたけど最近送る気になったのか教えて。
いや確かに、皆さんの中で最近聞き始めた、まあ、3ヶ月ぐらいか、まあ、今年なら最近でいいですね。全然
いいですよ。
今年聞き始めた人、なんで聞き始めたかちょっと理由知りたい。
教えて。
時期によって流入経路がやっぱ全然違うんですよ、
うん、
最近だったら下手したらバンバンの可能性もあるし、
はいはい、
宮城のラジオのYouTube の可能性ももちろん常にあるし、ポッドキャスト界隈からもあり得るし、もしかしたらそのさっき言った最初に言った3番組の人が暴れを知って上がってきていく、上がるっていう言い方おかしいですね、流れてきて
そのたどってきたみたいな、
うん、かもしれないし、その円楽師匠のなんかお友達かもしれないし
、めっちゃおじいちゃんじゃん。じゃあ
めっちゃおじいちゃんも聞いてますからね。
いや嬉しいね。
ねえ、ぜひそれお願いします。
お便り送るのってめんどくさいよね。送ってみてください。
いや一言でいいっすよ、マジで。もう最初の挨拶もいらないです、変な話。
確かに、うん、でもここまで言われてもめんどくさくて送んないよね。わかる、でも送って
なんで寄り添うだけ寄り添うと。
いやいやいや、めっちゃわかるから。だって送る、こういうの言われて。
いや送らないけど
ね。オールナイトニッポンとか聞いてて、いやそうそう、だから一応わ、うん、かるが送ってねという。
イケイケで通そうよ、もうい
や寄り添おうよ、
冷静にさせないでね。というわけで、暴れ屋全国ツアー、チケットございます。この暴れ屋ではもう枚数を言ってるんで言います。名古屋残り1枚です。福岡残り6枚です。こちらぜひ、
はい。
これ更新されて次の次の週、わーもう残り2週間ですか。
なんかあっという間だな。
そうだね、
告知した時点ではさ、まだ3ヶ月あるみたいな気分だったけど。
うん、でもなんかこの間も結構いろんなイベントが挟まってるから本当にあっという間なんだろうな。
ね。
とにかく、来週は僕は冷蔵庫のキャッシュバックのお金を ATM に受け取りに行くのを忘れないということを、
大事だね。
ここにメモとして残しておきます
そういうのって受け取り期限めっちゃ短いから気をつけて。いや、そう